こんにちは、根岸です。
たけるです。
月一たき火ラジオ第17回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、11月っていうことで、
はい、
もう寒いよね。
もう寒いですな。
なんか前回さ、気持ちいい季節だよねとか言ってたけどさ、
そう
1週間ぐらいしかないんだね、あれってね。
いや本当ね、一番いい時期ってなんであんな短いんだろうね。ここからどんどん苦しくなっていくからね。
いやもう寒いんだよな。なんか本当にピンポイント、あそこの一番美味しい時、このさ、なんていうの、1年のこの一番美味しい時あるじゃん、この先端というかさ。
そうだね
ここでキャンプ行きたいよね、できればね。狙って
大トロみたいなもんだよね。
そう
一番いいとこちょっとしか取れないみたいな。
そう、ちょっとしか取れないんだよ。
本当だ、
スイカの先端みたいなね。
本当に美味しいところ、
ね、美味しいとこちょっとしかないんだよ。ね、
いや
もう寒い時期に入ってきて、
そう
このさ、アウトドアってさ、アウトドア界であるあるだけど、その3シーズンのものと4シーズンのものって全然違う。春夏秋と冬っていうのは全く違うものとして、こう、はい、なんて言うんだろうね、クラス分けされてるというかさ。
そうだね、
やっぱこう寒さが違うとか、あと雪に対応してるかしてないかで大きく違うんだよね。
そうだね。
なので雪じゃない、いや冬キャンプっていうのはだいぶまたレベルが変わってくるんだよね。
そうね、ハードルが上がってきますね。揃えるものの価格帯も上がるし ね。
ああ、そうね、なんかあったかい死んじゃうからね。
そう死んじゃうからね。キャンプして死んじゃうから本当に。
そうなんだ。夏はさ、本当になんか簡単に言うと、こう人を呼びやすいキャンプというかさ、まあ最悪寝袋持ってなくても、ね、その椅子をさ、例えば1000円のやつ Amazon で買ってもらってさ、持ってきてもらってさ、それで参加できる、できるじゃん。それで、夏だったらね、その何もなくても寝れるけど、冬はね本当に寒い中寝ることになるから、それ用の道具がないと、
そう
ちょ誘いづらいもんね、冬キャンプっていうのはね。
っていうか我々もね、その貸せないことになるしね、道具をさ、自分たちの分しか冬用となると思ってない。
確かにそうなんだよね。
そう、秋とかだったら、まあ夏だったらさ、なんか寝袋いくつもあるからとか言えるけど、その寝袋をさ、ポンって冬渡したらさ、多分死んじゃうよその人。
そうなんだよまあ、そもそも寝袋いくつも持ってるって何って話なんだけど。でも気づくと3つぐらい持ってんだよね、寝袋ね。だんだんこうグレードアップ。でもやっぱりそうなんだよ、単純に春夏秋物だと絶対足りないんだよね、その寒さ対策が。
絶対足りない。そのだから春夏秋用で攻めるのであれば、もう一個工夫が必要になるよね。電気毛布とかさ、
そうい
うのコンセントあって使えるキャンプ場に行くとか、それこそテント泊諦めてバンガローにするとか
さ。バンガローにする、
そういうことしないとちょっと無理だよね。
無理で、ちょっと久々に我々どういうさ冬キャンプしてきたか、ちょっと記憶をね呼び戻そうと思った。だ
い
たい3回行ってるんで、この3年。2017年が一番最初で、覚えてる、もうこれブログにももともと書いてなかったやつで、2017年の12月のクリスマスだね、クリスマスの時に
23、4で行ってるね。
あ、そう、3、4で、あのほったらかしキャンプ場、
ほったらかし温泉キャンプ場だね。
あ、温泉つくんだ。ここすごい人気で、もう今でもあの予約表見ると全部埋まってるの、平日も全部。
マジで
そう、これたまたまそのキャンプ仲間の友人がその解禁の日、予約解禁の日にとりあえず取っておいて、
そうだよね、
予約を。でそれでたまたまその時空いてる俺らを誘ってくれてみたいな形で実現したんだけど、めちゃくちゃいいとこだったよね。
もう感動的に良かったよね。景色いいしさ、気持ちいいしさ、
あのほったらかし温泉に行ったことがある人は分かると思うんだけど、なんかさ、こうもう本当に木が全然生えてないむき出しのなんか丘というか山というか、
山だね、
にキャンプ場があるから、夜このさ、甲府だっけ、あの辺り、
甲府、
ね、の夜景がすげえ綺麗なんだよね。
そう、もう一望、
で
しかも上見ると星だらけでしょ。
はいはいはいはい、めちゃくちゃいいとこだったよね。 だけどめちゃくちゃ寒かったよ
ね。そうすっげえ寒かったね。
初めてその12月に行ってみてさ、
うん、
周りの人がなんか それこそ焚き火、ストーブ、
うんうんうん
うん、煙突とか出してさやっててさ、うんうん、あみんな本当にストーブ持ってんだみたいな、持ってきてんだみたいな。
ガチだったねみんなね。
ね、でどうにか俺らはさ、その炭とか薪でさ、うん、なんていうの、そうそうそう、もう火を絶やすなみたいな、うんうんうんうん、寒い中やってたよね。
あのガソリンバーナーとかね使ってたね。
そう、
アタッチメントをつけて、
はいはいはいはい、
あれを暖を取ってた、あれで。
ああそうか、
そうだ、だからストーブは持ってなくて、その初期の段階で、
うんうんうんうん、
アタッチメント付きのガソリンバーナ
ー。ちっちゃいやつだもんね、もともとそのフライパンとかを熱するためのやつに、上になんか本当なんか鉄のなんていうの、うん、
ストーブ用のアタッチメントみたいなやつだよね。そうそうそうそ
う、うんうん、熱した鉄から出る遠赤外線を感じるっていうさ、うん、本当に非力なちょっとしたストーブだもんね、うん、それって。
いや、あれで立ち向かったのはよくやったよ。
やったよね。やったやった、うん、本当に。
でも当時の記録を見ると、あれでも効果ありって書いてあるから、まあ、ないよりはあった方が良かったんだろうね。
そうだ、まあ、ここでさ初めてさ周りの人たちがさ、
うん、
なんかこうすごい豪華な道具をいっぱい持ってるってことを知るんだよね。
そうだね、なんかあのなんて言ったら豪華っていうか、そのしっかり全部揃ってるって感じかな、
うん、
いいものでね、しかも。
そうそう、なんかなんていうの、その炭と、
うん、
机と椅子だけ持ってきましたっていう大学生は一組もいないん
で、
うん、
いなかったね。
もう本当にキャンプをやり尽くしてますっていう人たちしか真冬っていないんだよね、うんうん、キャンプ場って ね、
うん、
そこにテントとタープだけ持って突っ込んでって、我々は。
そうそうそう、
若さ、ね、若さと。そうそう、でそこで知り、
うん、
あなんかいろいろとなんかなんていうの、道具がまだたくさん世界が広がってるんだなっていうことを知り、うん、
そうだね、
そうそう。で次のキャンプがその1年後で、
うん、
クリスマスストーブキャンプ、
はい、ストーブキャンプ、はい、
そう、これはだからその前回の反省から結構いろいろ準備してったんで、確か、
う
ん、
そうね。
でその焚き火ストーブっていう、まあ、薪ストーブか、薪ストーブっていうのを使ってみたくて、
うん、
でいきなり買うのもあれだからって言って、
うん、
レンタルできるところを探して、それがあったんでね。
そうそうそう、うん、あった
。山梨の美味しいキャンプ場っていうキャンプ場があって、
はいはいはい、
うん、そこがストーブ、石油ストーブと薪ストーブ両方借りることができて、
うんうんうん、
この時薪ストーブ借りてね、めちゃくちゃ暖かい最高のキャンプだったよね、これね。
そうね、いや本当良かったわ
ね、
本当に良かった。
中でさ、なんか俺セーター脱いだ気がするな、
うん、確か、うん、脱いでた、覚えてる覚えてる、脱いでた ね、
ねえ、めちゃくちゃ暖かいんだよね薪ストーブってね。
そうそうそうそう、もう本当1個あるだけで良かったね。
ね、いや、 やっぱねあれはすげえ良かったんだ。あと料理がめちゃくちゃ面白くてさ、
うんうん、
薪ストーブ自体がめちゃくちゃあったかくて、その上にフライパンとか、うん、鍋を乗せて料理ができる、
うんうん、
でこの時は、アップルパイ作って、
そうそうです、
アップルパイを、ね、できちゃったもんね。できたもんね、あの時は。
本当に
これはさ、いい、なんか薪ストーブってすごい素敵なもんだなっていうのをこの時知ったんだよな俺は。
うん、あれ本当よかった
ね。
で今でも覚えてるよね、うんうん、やっぱりね、あのあったかかったってことはよく覚えてるわ。
ね、あんな真冬なのに中多分15度とか20度ぐらいあったよね、うんうんうん、きっとねあれは、うん、ね。で多分あの時あったのは時計型って言われるタイプのストーブで、
ほうほうほう、
まあなんか、ホームセンターとかよく行くと売ってるようなちょっと大きめのタイプのストーブ、
はいは
いはい、あれはね、なんだろうな、サイズ自体が大きいから燃やせる薪の量も多くて、
あ、はいはい、
だから火力もめちゃくちゃあるんだよ、
うんうんうん、
だからね本当はすごくああいうのを1個持ってるともう冬ね最強なんだよね本当に。
うん、
そうで、その次に2月に行ったでしょ、うん、もう1回、
そうすぐそのすぐ後の2月だよね。
そう、2ヶ月後ぐらいに行った、うん、の時は石油ストーブ借りたんだけど、 今度はこれがちょっと弱めの火力が足んないストーブで、
はい、
結構寒かったよね。
寒かったね、あれは寒かったね。
ね、
なんかちょっと思ってたあったかさとは違ったね。
そうあれね、俺がねその借りるストーブの種類をちょっと間違えたと思うんだよね。
あ
なんかもう一個ねハイパワーのタイプがあって、
はいはいはい、
なんかこういろいろ試そうと思ったうちに一個がそれでなんかこう選択をその時あ間違えたなって今でも思ってるんだけど。
あ
だからそう、ま
あうん、生きて帰ってこれたけどね
どうにかねそうだから火力とか能力ってすげえ大事、
うん、
当たり前なんだけどすごい大事だし、結構でもそこ見極めるの大変だから、
うん、
いきなりね買って失敗しましたじゃ結構大変だから、
そうね一回こうレンタルでね試すのがかなりいいよね。
いいよね、ここのこの美味しいキャンプ場はそうやっていろんなものレンタルできるから、
うん、
俺結構好きなんだよね。そうであとは電気カーペット、
うんこれはもう毎回持ってってますな。
うーんなんかちょっと多分全然キャンプ行かない人からすると、え急に電気使うのって思ったりすると思うところもあるんだよね、うんうん、いい意外と電源付きのキャンプ場、うん、キャンプサイト、
サイト、うん、
って結構あるよね。
あるある、なんか基本その選べるよね、電源付きか電源なしかみたいなで、うん、グレードキャンプ場の中で分かれてて
選べる選べるで、うん、あのファミリーキャンプのっていうなんていうの界隈なジャンル、
うん
うんうん、で言うと結構電気カーペットって普通で意外と、
うんうんうん
うん、なんか電源付きのサイトを選んで、
うん、
あの電気毛布、電気毛布とか電気カーペットっていうのは結構ファミリータイプだと普通なんだよね、うんうん、で我々もなんかうちにあった実家でもう使わなくなった電気カーペット持ってってみて、
はい、
まあなんとかあれがねあったからしのげましたっていうところあるよね。そうね、
寝るときやっぱりさあの火だと心配だから
うん
あのね電気カーペットはかなり重宝するよね。
そう薪ストーブとか、ね、ちょっと心配だもんね、その一酸化炭素中毒とかにならないかとかね、うんうんうん、そうだその辺はねやっぱ永遠の
テーマですね。
テーマだね本当に、
うん、
マジでこのあんまキャンプ行かない人からすると なんていうの野宿、
うん、
野宿しに行きたいって言ってるのに寒いのが嫌だって言って意味わかんない意味わかんないと思うんだけど
意味のわからない贅沢だよね。
あそうそう贅沢贅沢、意味のわかんない贅沢なんだけど、でもやっぱりそれだけ魅力はあるんだよね冬キャンプってね。そうそうそう、
いやほんと空気も澄んでて綺麗だしさ、
そうそう
気持ちいいしさ、
朝めっちゃ最高なんだよね。
うん
美味しいキャンプ場がさ本当にあの富士山が目の前に、
うん
見える、
うん、
富士山のふもとにある、
うん
高原のキャンプ場だから、
うんうん、
本当に綺麗なんだよね富士山がね。
何なんだろうねあの陰影というかさ影のつき方っていうのはさ、
うん、
写真とか絵じゃ絶対わからない、
うん、からから
感動があるよね。
からからとかあと冬夜とかも結構星がくっきり見えたりとか、うん、あなんか冬は冬でねめちゃくちゃいいんだよね、
うん
であと冬キャンプ行けるってなるともう毎月毎どのシーズンも行けるようになるから、
うん、
なんていうの、うん、オフシーズンがなくなるって結構大きいよ ね
大きい
12月1月2月長いと3月ぐらいまで4ヶ月5ヶ月ぐらい、
うん、
意外とね寒い時期って結構あるから
そうそうそうそう、なんか普通に生活するのは大丈夫でもさ、ね、山の方行ったりさ標高が高くなったりさ朝と夜はやっぱ冷えるからさ
そうそうね、結構キャンプ場って標高高いところにあることも多いし ね、
うん、
だからね本当に冬キャンプを特に夜だよね夜どうやって乗り切るかっていうのは永遠のテーマで、うんうんうん、いろんなことみんなやってるもんね。
そうだ ね、
ねそうで今回たけるは用事があって行けなかったんだけど、
うんうん、
俺がまたこの10月に行ってきましたキャンプに。
はい
であのその中で薪ストーブを今回購入しまして僕。
おーやりましたね。
やったね。ちょっとついになんかね雪中キャンプちょっと行ってみたいなと思って。
ほう
雪の中、
はい、
これのあたりをやるにはやっぱりストーブが絶対必要なので
ちょ
っと、
うんうんうん、
もういろんなこと考えてちょっと買ってみたんですよ薪ストーブ。
うん
で今回買ったのは天幕デザインっていう、
はい、
ワイルドワン ていうアウトドアショップ、もともとは多分めちゃくちゃでかいセレクトショップって言い方で合ってるのかな、
まあアウトドア用品のセレクトショップだよね。
あ、そうそう、なんだけど自分たちでもブランドを作りましたって、でいろんな製品作ってて、そのブランドの名前が天幕デザインで、そこが出してるウッドストーブの M サイズっていうのを買ってみたんだけど、
はいはい、
これがね、あのいい意味ですごいコンパクト、
うん、
もう普通のテント の, あのサイズよりちっちゃいんだ袋が。
へえ、ちっちゃいね。
そうそうそうそう、ちっちゃい、あのなんか旅行用のボストンバッグぐらいイメージで言うと、あすごいちっちゃいんだけど、ちっちゃくて折りたためて、であの我々のテントも天幕デザインのテント使ってるから、
うんうん、
相性めちゃくちゃいいんだよ、
うん、
でテントの中にまあこの使用方法としては公式ではやめてねって言ってるんだけど、まあその換気に気をつけてテント内にそのストーブ入れて煙突出して、え、今回使ってみましたと。
はい、
いやめちゃくちゃ良かった。
ああそう、
これはねめちゃくちゃやっぱりその料理が楽しいんだよ、すごく火力も結構あるし、
そうだね、
うん、
なんか煮込みとかもできるしね。
そうそうそうそう、ね1個やったのは焼き芋、
あ
もうアルミホイル包んでぶっこんで、
おしまい、
おしまいで、甘めの芋を買っといたからもうホクホクでさ、すっごいおいしいお芋ができたし、 あ、 いい、ね、あと何作ったかな、そこであの豚汁みたいなね、今回キノコ汁だったんだけど、キノコ汁作ってみたりとかして、
はいはいはい、
いやめちゃくちゃ良かったので、この ね、 いいね、冬も大活躍しそうな感じだったね。
そうだね、
うん、で10月中旬で行ったのが、
うん、
で軽井沢にある無印キャンプ場、うんうん、妻恋カンパーニュだったかな、
ね、はいはいはい、うん、
のキャンプ場、ちょっと標高高いかな、まあ、うん、結構涼しい、
うん、
この時期のとこ行って、もうでもね、もう必要だった感じだったね、気温で言うと、あ、うん、外はもう5度とか10度以下の気温 で、
うん、
でテントの中はだいたい10度から15度は保ててたから、
うんうんうん、
あのそんなに着込まなくても全然問題なくいられるぐらいまで温まったので、うんうんうん、だいぶ良かったね今回。
いいですな、
まあ次回はね、タケルも、うん、
そうね、行けたら、
うん、この薪ストーブを使って冬キャンプに行きましょうと、
はい、
いう感じですかね。
何これ、今のこの長い話は俺に対してキャンプに行こうって話でいいのかな。
あ、そうですそうです、冬キャンプいいよね、だから行こうよっていう話です。
あ、そういうことね。
そうそう
聞いてる人は今いきなりなんだ誘ってるだけかよってなるっていうことでいいのかな
そうだね、そうそう、まあ冬キャンプ楽しいよねってことですよ。
はいはいはい、そうね、楽しいね、
冬キャンプこそ楽しい。さっき言ったあの周りがさ、このなんか騒がしい人がいなくて、うん、みんなこう、うんうんうん、キャンプ真のキャンプ好きがさ粛々とやってる感じあるじゃない、うん、キャンプ場に。
そうね、粛々としてますな。
これやっぱ、ね、行ってみないと分かんないんだけど、うん、すごいいい空気なんだよねあれってね。
なんかね、本当の落ち着きというかね、
うん、
余裕というか安定感というか、
そうそうそうそうそうそう、やっぱそういう道具をいろいろ買い揃えてるような、
うん、
そのキャンプ好き、まあ、特にソロの人も多いし、うんうんうん、こういう時期だと、あ、ね、すごくいい空気が流れてて結構好きなんだよね、うん、冬キャンプ
いいよね。
なんでね、これから楽しいシーズンになってきたんで、
うん、
またねキャンプ行きましょうというお誘いでした、
はい、お誘いでこんなのさ一応全世界に発して何をしてるんだって感じですよ、ね、お前ら電話でやれよって感じです
よ全世界に友達に向かって遊ぼうって言ってる、ってことだねこ
うでもキャンプの良さは伝ったかなみんなに
伝ったかな、うん、行きたくなってくれるといいな。寝袋をねちゃんとしたやつ買えばねいいんだ。あ、これもうちょっと喋ってもいいかな。まあ喋りたいことあったわ。
いいよいいよいいよ。
あのワークマンがすごいんですよ今。
あ、出た、
ワークマン。今日行ってきたんだけど俺、
おうおうおう、
うん、ワークマンが、ワークマンプラスってさ、多分これ聞いてる人も、
うん、
ワークマンプラスって名前はだんだんなんていうの、最近聞いたことがあると思うんだけど、
うんうん、
要はワークマンがその作業着とか、なんていうの、なんて肉体労働って言い方で合ってるのかな、そういう 動く、なんて言い方が合ってるのかね、まあ、外でいろいろこう、
うん、
働いてる人向けの作業着、
うんうん、
をずっと作ってたんだけど、それを、うん、一般のっていうか日常使える服、うん、はい、の方に結構ターゲットを当てて新しくいろいろ今やってますと、
うん、
でスポーツと、スポーツとなんかいくつかあったんだけどキャンプの方にどんどん今物が来てて、
うん、あとだあれ CM やってるのはバイクとかだよね。
ああバイクもそう、バイクもそう、うん、そうそう自転車とバイクが結構いいんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
俺今自転車もワークマンのやつ手袋とか使ってるんだけど、
何ワークマンの自転車乗ってんの？
ワークマンの自転車、ワークマンの自転車売ってないよ。
あ、それはないんだ。
そう、ワークマンの手袋とズボンかな。
う
ん、あと腕のこういうなんかあの日よけのやつとか。
はいはいはい。
まあ、これキャンプの方もそうなんだけど、物がしっかりしてるし、めちゃくちゃ安いんだよ。
あ、
で、なんかね、ちょっと前まで本当に俺らがキャンプ始めた頃って、
うん、
要はその外で働いてる人に向けたすごいあったかいインナーとかね、
うんうんうん
うん、を、俺らもキャンプの時に使ってみるみたいな、
うん、
そのちょっとこうターゲットが違うけど使ってみるみたいなイメージだったんだけど、うん、今ってもうデザインもすごいしっかりいい、普通に着れて、
はいはい、
でしかも本当に価格破壊が起きるぐらい安いんだよそれが。
へー、
なんかね、こう聞いてて分かるか分かんないけど、そのインナーダウンってあるでしょ、
うん、
あ、ユニクロとかでもよく売ってるじゃん、ライトダウンとか、
うんうんうん、
中に着るやつ、
はい、
で、なかなかズボンって売ってないんだよ普通の、あの、
あ、そうだね、
服屋さんだと。でちゃんとしたズボンのタイプのダウンって、インナーダウンってあって、要はズボンの下に履くって言えばいいのかな、
うん、
あって、それってモンベルとかだと、まあ、大体1万円ぐらいするんです
よ。そうだね、うん、
うん、これがねワークマン行くと2500円で売ってんの。
安いな。
安いでしょ。
怖いなそれ。
そうって思うじゃん、怖いって思うんだけど、本業がそもそもそのあったかい、
うんうんうん、
寒いところで働く人たちへっていうものを作り続けてきたワークマンだから、
うん、
機能はめちゃくちゃいいんだよ。
あ、
で、あとインナーダウンじゃないんだけど、普通に着れる、なんだろう、部屋着、部屋着ともいな、まあ、本当にキャンプで着るようなモコモコのズボンっていうのがあるのね。
うんうん、
イメージで言うと外では着ないけどテントの中入った時は別にもう服装なんでもいいからあったかさ重視して、うん、動きやすくて、エアーリーな感じのあったかいズボンっていうのが売ってて、うんうん、これがめちゃくちゃ暖かそうなんだけど3500円なんですよ。これは
安い。
なんかね、ちょビビるよ本当に、安さが
びっくりするねそれね。なんかちょっと価格破壊だね本当にね。
価格破壊、そう、あの今までは例えばモンベル、モンベルが安かったの今まで、うん、それ以外で言うとパタゴニアとかノースペースとか、
うん、
外国のアウトドアメーカーが出してて、山登る人とか、
うん、
なんかクライマー向けみたいな、うん、こう折りたためてすごいこうちっちゃくもなるし機能もめちゃくちゃいいしっていうものを買うぐらいしか選択肢がなかった、
うん、
あるいは、
うんうんうん、
本当数年前まで。でユニクロがだんだんなんかあったかパンツみたいに出し始めて、
うんうん、
あ、なんかこれだったら俺なんか安いし履けるなと思ってそういうの使い始めたんだけど、
うん、
もう今はもうそのワークマンが機能もすごいしっかりしてるしデザインもまあそこそこいいっていうのをめちゃくちゃ出してるの今、
うん、へ
ー、なんかねちょっとなんか全部買いたくなっちゃったっけ、ワークマン行って全部安いからやばい、もう止まんなくなりそうでどうにか抑えたけど、
すごいじゃん、こっからここまでできるんじゃない、
でき本当になんかでき
るぐらい、棚全部くださいみたいな
こっからここまでね、
うん、
くださいってできそうなぐらいすごい良かったし、あといいなと思ったのはあの初心者を誘いやすいんだってことは、
あ、そうだね、
アウトドアってもともとその初期装備の、うん、時と初期投資がすごいかかるっていうのは結構デメリットというか入りづらい、うん、取っかかりづらいところで、ね、
うん、
で 山とかの道具ってやっぱそのちっちゃく ならないと、なんだろうな、その歩いてる時の、ダメージにつながるわけですよ、でっかいと、物がでっかければでっかいほど、
うんうんうん、
だからその辺のなんかこうちっちゃさと機能を備えたっていうのになってくるとやっぱどんどん技術が必要になってくるんだけど、うん、キャンプの場合はねある程度さ車に荷物が乗せられるから、うん、どんだけサイズが大きくてもいいわけじゃん。
そうだね、
うん、だからなんかねあのそこら辺のサイズ関係ないくなるとやっぱワークマンのその 強さがすごい出てきてて今キャンプ道具界で、
はいはい、
本当に多分全身極冬のセットでも多分1万円あれば全部揃うんだきっと。
あ、それはいいね。
いいよね。
なんか最初の取っかかりとしてはすごく良くて、まあ、本当にそれでさ、うん、なんかさやっぱこっちのブランドの方がデザインいいなって言ってこうどんどんグレードアップしていくっていうのでもできるしね。
そう
最初の入り口としてはすごくやりやすい
よね。めちゃくちゃいい。上着だけノースペースにするとか、
うん、
ね、インナーだけみたいな、なんかそんな風な使い方ができるようになってきて、こうウェアの選択肢もすごい広がってきてる、
はいはいはい、
のが本当になんか今日ワークマ行ってすげえ良かったんだよな。
へえ。
ちょっとタケルもしチャンスあったらどっか行ってみ、ワークマンに、
うん、あの一度も入ったことないな。
あ、ね、ワークマンプラスってお店とワークマンってお店があって、
うん、
まあ、ワークマンプラスに行ってもいいんだけど、
はい
は
い、
俺はもう普通のワークマン行ってみたの今日、
うん、
したらもうそこの時点でもう売り場の半分ぐらいは全部そのキャンプ道具だ、キャンプ用品のとアスリート向けの、ものだったの。だから純粋に今そういうそっちのそのアウトドアとかスポーツの日用品系ですごく今売り出してる、
はいはいはい、
ので、あの多分どこ行っても売ってるだろうからちょっと見てみるといいよ。衝撃をね受けると思う多分。
あら、ちょっとじゃあ一回行ってみようかな、
うん、
いや昔吉幾三が CM をやってたのが懐かしいね
懐かしいね
その世界とは変わってしまったんだね。
だね、住み慣れたってやつでしょ。
そう我が家にってやつでしょ。花の香りをそう植えてて
違うね。なんか今、
ね、
キャンプ YouTuber みたいな女性の人とコラボして、
はい、
なんか焚き火用のアウターをデザインとかしてたんだけど、もうね速乾、もう欲しいサイズ俺売ってないんだよどこにも。
マジで、
うん、みたいにワークはめちゃくちゃいいから。
あれ、キャンプラジオをやってる我々にお声がかからなかったね
実力が足んないのかな、まだ。
そうかなそうか、発信力かな、
うん、発信力かな。
そうだね、あの CM はもう過去になってしまったのか一番最後に奥でガッツポーズしてる人のガッツポーズがすごいっていうのがすごい印象に残ってるんだけど、
何それ。
最後さ、行こうみんなでワークマンってこうガッツポーズするじゃん、あの CM。
する
で 3列ぐらいいるんだよあれ人が、
うん、
で一番後ろの列にいる人がすごい高らかにガッツポーズするのそれがすごい印象に残ってるんだけど、もうあの CM を見られなくなっちゃうのかな。
ないね、もうないね。
悲しいな誰かと共感したいなこれ
そうなので、まあワークマンもね面白いので、なんかキャンプ興味ある人はそこから多分
揃えて、そうだ
ね、うん、
最初買ってみて。スポーツオーソリティとか行くよりよっぽど機能性が高いかもね。
高い、
うん、
もうちょっと止まんなくなるな。一個だけそのダウンのアウターで、うん、デザインもまあまあのやつが2500円で売ってていやちょっとね、すごいよ。
怖いねそれ、なんかね
とそうなんだけど、でもどう考えても機能がめちゃくちゃいいんだよね多分。普通の
別世界なのかな。
別世界、本当に別世界。普通のなんか普通の服屋さんで売ってるダウンよりも多分あったかい。あれは
あれじゃないくらいで水に濡れると溶けるとかなんじゃない
条件付き、そういう
条件付き
なんかね本当恐ろしいぐらいだから多分すごいことになると思うんだよなあれは。
いやすごい、キャンプ情報言ってるね。
言ってるよ、
言ってるね、長々とキャンプ情報。
どうですか、これ楽しいですか皆さん、このキャンプ情報は分かんない、どっちなんだろう。
行かねえよって言われたらおしまいなんですけどねキャンプ行かねえよって言われたらそこでおしまい
難しいね、どういうお客さんに聞いてもらうかは難しいな、これは
難しい。でもいいんで、我々が楽しいから
そうね
、うん、
まあ冬キャンプ行こう、来たくなるねやっぱりこうやって喋ってると ね。
俺はまずワークマンに行きたくなったよ。
ワークマン、そう言ってみて、行ってみてワークマンマジで驚くから、はい、なんでまあそんな感じで今月もぼちぼち始めていきましょう。
はい、はい、
月一
焚き火ラジオ。
改めましてこんにちは、根岸です。
タケルです。
この番組はキャンプ好きの根岸とタケルの2人が運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代アウトドアラジオです。今回はお便りテーマを最後に発表しますので、よかったら最後まで聞いてください。
はい。
この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。配信を気に入っていただいた方はぜひチャンネルフォローお願いします。それと Twitter のアカウントもあります。Twitter では、お便りフォームをそこで投稿しているので、よかったらそちらから感想など投稿いただけるととても嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい。今回あれだね、ちょっとこの番組紹介のところが変わったから、俺このままラジオ全部終わっちゃうのかと思っちゃった。
エンディングってこと？
このままエンディングかと思っちゃった。一瞬
いつもの長々とした説明でしたけど。
そうだね。はいはい。まあいいや、びっくりした。あの、我々は生まれと、まあ、育ちが埼玉県じゃないですか。
はいはいはい。
で、会社とかでさ、埼玉県に対する風当たりが強いんですよ。
へえ。そうなんだ。
私はあの東京都内の、東京っていうか、まあその辺で働いてるんだけど、
うん、
まあ、埼玉ってやっぱ田舎って言われるんだよね。
へえ。
それがね、ちょっと私としてはもう悔しいですよ。
悔しい。
うん、やっぱ埼玉に生まれ育ってた身として、でやっぱ埼玉愛がある人間としてはやっぱりね、
うんうん、
そんなあの簡単に田舎田舎言われるとね、あ、ちょっと違うぞって言いたくなるんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、田舎ではあることはあるんですけど。
お
まあでもなんか結構ね、なんかその、まあ、埼玉県はまあ群馬みたいなもんだからみたいなこととか普通に言われるんですよ。
へえ。あ、そうなの。
そうそうそうそう、東京の人はそういう風に埼玉を見てる人が結構いるっていう。
それはあれ、東京で生まれた人なのかな、じゃあその人。
いや、必ず東京生まれってわけではないかな。
え、あ、そうなん。
なんかまあ神奈川とかの人もいるかな。
はあ。
いやさ、よくさ、あの
何それ
首都圏っていうかその関東地方ってさ、あの序列みたいのつけたがるじゃん。
はいはいはいはい、言うよね、そういう話。
群馬よりはこっちの方が上ですとかさ、千葉県といい勝負してるとかさ、なんかそういうのをこう、まあ、あの半分ふざけでやったりとか、まあ、テレビ番組でもよく言うじゃん、あのほら県民賞みたいなやつでもさ、
はいはい、
埼玉なめんなよみたいな感じで
出てるじゃん。言う言う言う。
なんかそういうのがやっぱこの関東圏とか首都圏にはあるみたいで、
うん、
やっぱ埼玉で、しかもほら我々熊谷じゃない。
そうね、熊谷だね。
で、熊谷っていうとやっぱこう一気にこう群馬言われるんだよね。
へえ。まあでも確かに目の前群馬だもんね。
そうそうそう、隣群馬だからさ。まあまあそうなんだけどさ。で、なんかそう言われた時に、
お、
埼玉ってこんなにいいとこなんですよっていうのをこうやっぱ言いたくなるよね。
はいはいはい。
でそれを、まあ、ちょっとここのところずっと考えてる。
へえ。そうなんだ。
埼玉県の良さをちょっと私自身もこう積極的にこう前に出していきたいっていうのと、
うんうんうんうん、
あとやっぱ埼玉愛がある割には埼玉のことは実は知らないんじゃないかってことで、うん、
なるほど。
ちょっと埼玉に詳しくなりたいっていうのもあり、
はいはいはいはい、
そういう、まあ、ちょっとね、まあ、自分の中でこう埼玉愛がまあなぜか
湧
いてるんだけど、出てきてるんだけど、
へえ、面白いね。
あの埼玉ってさ、
お、
何がありますかって言われた時にさ、やっぱ俺とかだって今までだったらやっぱサイスターがありますよとかさ、
はいはいはいはい、
埼玉スーパーアリーナ、ライブとかで来たことありませんかとかさ、
はいはいはいはい、そうね、
とか、まあ、あとやっぱね、あの見に来ると、まあ、子連れとかだとやっぱ鉄道博物館がありますよとかさ
それはちょっと特殊な例かもしれないけど
そう、でも子供、男の子のお母さんとかさ、お父さんとかだってやっぱ鉄道博物館ってやっぱ子供が一日楽しめるじゃないですか。
なるほどなるほど。子連れからしたらそっか、聖地でも
ある。そうそうそうそう。でほら電車詳しくなくてもさ、ある程度は楽しめるじゃん。
うんうん、楽しい。
アミューズメントパークの一つとして俺は推奨してるんだけど、うんうん、であとやっぱりさ、
まあ、それは嘘じゃない、それは嘘じゃない、それは嘘
でしょ。
アミューズメント、タケルはあの施設のことをアミューズメントパークとは思ってないでしょ。
そのうん、まあ俺はどちらかというと、まあ、聖地に近い、
聖地に近いでしょそうだよね。ちょっと今ちょっと引っかかっちゃった今、うん、
いやでもほらあのほら広く一般的にはやっぱアミューズメントパークの一つとしてね、
うんうん、あなるほど、そうか、そういう意味でね
言える、あそうそうそう、俺にとっては
勘違いしました、
もちろん聖地ですよあそこは
勘違いしました、
うん、それはちょっと違うけど、
あそうかそうか、そうそう、勘違い勘違い、
そうでやっぱ我々にとってやっぱさ秩父でキャンプですよ、長トロでキャンプですよと、やっぱキャンプ場も豊富だしさ、やっぱ行きやすいしさ、まあ川が近くに行って遊べるしとかさ、あとやっぱその渋滞が少なくないとかさ、いろいろあるよね。
はいはいはい、あるある。
だ結構こうまあいろいろ考えてて、意外と埼玉県ってあの自分たちが触れてきた中でも意外といいとこあるじゃんっていうふうに思う。
はいはいはい、
でまあ熊谷とかになるとやっぱさ食べ物でかき氷とかさ、
あ最近ねかき氷有名なんだよ ね熊谷、
そうそうそう、熊谷のほらあのね今市役所の近くに移転したけど次元っていう昔八木橋の裏にあった有名なかき氷屋さんがあって
ね、知ってる、
あそかな、あそこはさもうかき氷界の神なんですよ、
あれ
と言われてて、
もともとお好み焼き屋さんかなんかだよね
そうそう、フライだね、
フライ屋さんだよね、
埼玉の郷土フードのさフライっていうのがあって、うん、お好み焼きのもうちょっとこうなんていうのペラペラしたやつっていうか、
俺さ
とあとは焼きそば屋さんだったんで、
うん、俺
うどんとかもやってたし、
あの小学校の頃さ、
うん、
陣屋太鼓クラブっていうクラブ入ってて、
お
あのあそこ八木橋あるでしょこれすげえローカルトークなんで、
八木橋百貨店ね、
熊谷独特のオリジナルの百貨店があって、うん、その真裏に今のお店あるでしょ、うん、でその本当同じ距離ぐらいこう挟んで、うん、なんだっけあれ市民
公民館、
公民館か、そうそう公民館、
中央公民館ね、
あそこで俺練習よくしてて、
う
ん、目の前よく通ってて、でしかもその、うん、なんだろう、同級生の女の子がそこの家となんか仲良くて、
う
ん、なんか帰りそこよく寄ってたんで、あ俺は寄ってないんだけど、女の子たちはそこに、はい、帰っていくというか、
はいはいはい、
でそのだ一応その小学校の頃あここ店あるんだってのは知ってて次元が、
うんうんうん、
でその頃ってさかき氷の彼女もないから
ないねないね、
本当にただのフライ屋さんだったじゃんそこ、
そうそうそうそう、まあ、埼玉フード屋さんだったよね、
そうなんだ、なんか本当に何があったのっていうぐらいさ今すごいことになってるじゃん次元って、
うん、
なんか高校生あれ大学生ぐらいやっけ、気づいたらさ帰ったらもう行列があそこにできててさ、
そうそうそうそうそう、ちょうどそうね、あの盛り上がり始めたのは大学生ぐらいの時だよね、
あれマジでなんかここ数年だよねこのかき氷の盛り上がり、
うん、であそこがいわゆるその今のかき氷ブームの火付け役なんだよね、
は
ふわふわの氷に、
うんうんうんうん、
あのオリジナルのすごい手の込んだシロップをつける、
はいはいはいはい、
で今はもうなんかそっからさもうどんどんスケールアップしてって、もうなんかかき氷を超えた何か新しい食べ物になってるレベルなんだけど、うん
ね、
そうそう、だからちょうどそうね、我々が大学生ぐらいの時ってその果物をさ丸々使ってるみたいなさ、
はいはいはいはい、
果実っていうかな、果汁をたっぷり使った美味しいかき氷とか、うん、そういうのが最初出始めだったけど、
うん、
だそういうのがあったりさ、
おお、そうね、
食べたことある？
いやー俺はないな、ほぼ食ったこと、友人のフライ屋さんで、またフライ屋さんだけど岩瀬って名前出して、
岩瀬フライ屋さん、
岩瀬でかき氷食ったかな、うん、でやっぱでももう俺らがさ、俺が認知した頃にはすげえ人気になってて、
そうだね、うん、
もうその観光客っていうの来た人すっごい並んでたから、
う
ん
う
ん、
そうね、
ほぼ食ったことないね、
マツコの知らない世界に出てたよ、
あれ
テレビ番組、
あれ次元あの時出てて、
そうそうそうそう、
なんかチーズとか乗ってるやつでしょ、
う
ん、チーズリゾット
みたいな、そうそうそうそうそう、
すごいよね、
あそこのだからその店長さんが出てたことは、
あすげえね、
とかまあ本出てたりとかね、
はいはいはい、
はい、そういうのでやっぱそういうの熊谷にもさこう自慢できる食べ物があるわけですよ、
うんうん、
まあ、フライはちょっとどうか分かんないけど、
美味しいけどね、はい、
美味しいけどね、うん、
これはすごいですね。
お昼ご飯にぴったりでね、美味しいんだけどね、
めちゃくちゃうまい、
めちゃくちゃうまい、ね、でそう、それでなんかこうやっぱでもちょっと個人的にはその推しがね足りないなと思ってて、
うん、
やっぱ埼玉って言ったらこれですよみたいな風に言いたいんだよ。
なるほど。
埼玉って言ったら何ですかって鉄道博物館とか言えないじゃん。
言えないね、言えない、
鉄道ファンにしか言えないじゃんそれは。
言えない言えない。
千葉県といったらディズニーランドとかさ、
あ
横浜、あ神奈川といったらやっぱ横浜みなとみらいとかさ中華街とかそういうのあるじゃん。
むずいね。
やっぱ埼玉ないなと思って、で最近やっぱこう遠出ができなくなり、
うん、
実はあの、まあ、ちょっと前なんだけど、
うんうん、
あの埼玉県に飯能という
町がありまして、
ご飯の飯に全知全能の能なんですけど、
はいはい、
でそこのにあのムーミンのさ、
あはいはいはいはいはい、はい、
あのなんかこうなんてテーマパークみたいなのができて、
うん、
でまあ個人的にもちょっとこう気にもなってたし、
うんうん、
どんなところか、
うんうん、
埼玉の救世主となれるかともちょっと思っていたんだけど、
うんうんうんうん、
で行ってきたんです。
あそうなんだ。
ムーミンのテーマパークに、
はいはいはい、
でムーミンってさ妖精なの知ってた？
うん、一応なんか聞いたことはある。ムーミンが妖精って、
昔大学生の時にムーミンってカバじゃないんだって言ってすげえ怒られたんだけど
さ確かに怒られそうだなそれは
めっちゃ怒られたんだけどで、まあ、あのムーミンのことそんな知らないんだけど、
うん、
そのムーミン谷に行ってみて、
や
っぱ中はその、
うん
うん、中はその北欧の雰囲気をこう出すっていうかさ、こうそれっぽい木の建物が建ってたり、
はいはいはいはい、
あと
は
その北欧のものがいっぱい売ってたりとか、
はいはいはいはい、
で、まあ、すごい穏やかでいいとこなんです、
うんうん、
まあまあ多少こうお金を払わないといけないエリアとかもあったりして、ちょっとその日ね雨が強くてその先はちょっと行くのやめちゃったんだけど、
うんうん、
ゲリラ豪雨みたいなのですごかったから行かなかったんだけど、
うんうん、
でこう子供も遊べるこうアスレチックみたいなのもあったりとかして、
うんうんうんうん、
まあ、結構こういいのかなってこう、まあ、見てて思ったんだけど、
うんうん、
やっぱり埼玉といったは何って言われてさ、あのムーミンのテーマパークがあるんですとは言えるレベルじゃないなと思って。
なるほど。まあね、
で
その北欧の魅力だもんねそこってね。
そうそうそうそう、
埼玉の魅力というよりか
は埼玉の魅力じゃないんで
北欧好きな人が来るみたいなところじゃって。
そうそうそうそう、うん、で俺さ北欧の家具とかめっちゃ好きなんだよ。
はいはいはいはい。
なんだけどやっぱりこうちょっとこう、
ね、うん、
そうそうそう、 IKEA とか、まあ、他にもこういろいろあるね、やあのあるね、ヤコブセンとかさ、そういうデザイナーさんがいたりとかさ、
はあはあはあ、
結構北欧の家具を興味があって家にもあったりするんだけど、やっぱでもね、うん、こうちょっとこう推しが足りないなと思っていて、
うんうん、
この前そのやっぱちょっとあるところで埼玉田舎だよねみたいな話になった時に、
うん、
いろいろ言ったの。あれもあるしこれもあるしって、
うん、
まあ、会社でなんだけど、
はいはいはい、
鉄道博物館とかお子さん連れて行ったらどうですかとかさ、
はいはいはいはい、
かき氷とかうまいですよって言われて、
はいはい、
言って、まあキャンプのことは言わなかったけど、
うん、
でもやっぱりこう埼玉はなんかこう首都圏の二軍な感じが拭えなくて、とてもね悲しい思いを今でもしてるんで、結局俺はこうここ何ヶ月かこう埼玉に対しての思いをというか埼玉に対してのこう理解を深めようとしたんだけど、
うん、
どうにも救いきれないっていうことになってしまって
なかなか
なんかこう誰か埼玉を擁護してくれる人に会いたいなっていうふうに今思ってんだよね
そうなんだ。田舎っては
そうなんだ、
むずいね。なんか田舎って結構定義いろいろあるもんね。
そうそうそうそうそうそう。
なんかさ、だって浦和とか大宮あたりを見ればさ、うん、全然田舎ではないじゃん、
うんうん、
ただだとさ、熊谷もさ意外と田舎ではないんだよね。その、
うん、
こう何を田舎というかによるんだけど、
うんうん、
でも
エリアによるっていう感じ。
エリアによる。なんか本当にさ、だってなんていうの、長野って言い方やるか、もっと青森とかさ、本当遠くに住んでる人からしたら、電車と新幹線通ってて、うん、駅前に映画館があって、なんていうの、ゲーセンとかがあってっていうだけでも、ね、十分 さ町なはずなんだけど、
うん、
むずいよね。東京の人からしたらまあ田舎だろうしな。
そうそうそう、やっぱそのさ浦和とか大宮とか、
うん、
まあ、川口わらびとかさあの辺のエリアがあるじゃん、
うんうん、
まあ、あの辺でも完全にさ住宅街でさ、
うんうんうん、
すごいその人口も多いしさ、
うんうん、
駅の周りもいろんなお店があって、うんうん、デパートがあってって感じじゃん、丸井、うんうん、があってとかさ、
うんうん、
やっぱそれでもさそういうところがあるけど、やっぱ東京の人はいややっぱ東京に比べるとみたいな感じになる、浦和でしょみたいな。
あ、まあ、確かに東京に比べられたらな、まあ東京は世界的にも都市だからね。
そうだね、分かった、今分かった俺は。東京の人には何も言えないっていう。そうだ、東京の場合ライバルがニューヨークとかになってくるわけだね。
そうそうそうそうそうそう、
埼玉の場合だってライバルはさ群馬県だもんね。
まあ確かにね、よく神奈川と千葉とね、なんかどこが上だみたいな話よくするもんね、うんうん、
絶対するよね、
するする
首都圏の人。
うん、どうなんだろうね。でも俺が個人的になんかいいなと思ってんのは、
うん、
あんま比較を考えたことはないけど、
うん、
なんかこう熊谷ってさ、その中途半端にさ完全など田舎ではないじゃん、
うんうんうん、
そのほらその新幹線も通ってて、なんていうんだろう、うん、無人駅とかではもちろんないし、
うんうん、全然ないし
ね、その駅ビルみたいなの2個ぐらいあるし、
うん、
なんかで
デパートもあるしね、
デパートもあるし八木橋あるし、でだから町っぽい、すげえ町っぽいし、かつ、
うんうん、
あのね、うちわ祭りと、
あ、
花火大会と、あとあの春の荒川の土手の桜、ああ
桜ね、うん、
なんか季節ごとに結構しっかりとでっかいイベントがあって、うんうん、なんかこう都内のなんて言うんだろう、都内だと多分その各所にいろんなとこやってるからこう移動は楽なんだろうけど、熊谷の場合は一箇所で結構大きめのイベントがあるっていうのが、俺はすげえ熊谷好きで、そういう意味で、
あ、わかる。
特にうちわ祭り、なんか花火大会もさ結構大きな規模だし、花見なんかさ桜めっちゃ綺麗じゃんやっぱり。
そうね、あそこやっぱ関東の桜百選に選ばれてる、三関東じゃないか、桜百選に選ばれてるしね、
めちゃくちゃ綺麗だし、あとうちわ祭りは本当に特殊で、なんかあんなにさ道路を封鎖して、これ聞いてる人知らない人たくさんいると思うけど、その3日間にわたってやられる、
うん、
一応関東一の祇園祭り、
うん、
なんかイメージで言うと、あの俺ちゃんと見たことないんだけど、京都のなんだっけ、
京都の祇園祭りね、
祇園祭り、そう、青い、
うん、青い
祭り、
青い、うん、
なんかあんな風にでっかい出しっていうの、屋台とか出しっていうさ、もうでっかい車輪が、うん、おみこしじゃなくて、
うん、であの人が引く車みたいなやつね、
そうそうそうそう、が12台かな13台かなあって、うん、でっかいさ国道のが全部歩行者天国になって
う、
ね、
うん、
それがずっとこう屋台が巡るとか、あんまさ
駅前すら歩行者天国になるもんね、
うん、そうそうそうそう、
全部歩行者天国になるもんね、あの日は。
そうそう、あれってさやっぱりど田舎でもできないし、
うん、
あの東京ほど、ね、そう、もう中心の機能になっちゃってもできない、すごく特殊だけど、うん、オリジナルなお祭りだなと俺は思ってて、うんうん、すげえ好きなんだよね、
うん、
俺、
うん、
なんかだから熊谷って、埼玉ってあんま考えたことないけど、熊谷ってめちゃくちゃいい街だなとは思ってるんだよね俺、
うん、そうね、
良いよね、うん、熊谷の季節感はね、
そうだね、いや確かに、まあ、夏は暑いけどね。
夏暑いけどね。
地獄のように暑いけどね。
衝撃的に暑いけどね夏。
空気違うもんね。電車から降りるとね。
そうそうそう。
東京と。
夏暑いし冬寒いし。
うん。
ちょっとね。
まあでもやっぱりね、やっぱそうだな、うちわ祭り見てもらうとやっぱ印象変わるだろうな。
うん。まあわざわざね来てよっていうあれかというとまたちょっと違うけど、うん、なんか
まあ1回ぐらい見てほしいよねちゃんとね、
うんうんうん、なんか住んでてすごくなんていうの、今こうやって今埼玉ちょっと違う場所に今俺は一人暮らししてて、
うん、
あと大学にさ普通に通ってた時期もそうだったけど、やっぱりこう季節感がさ、
うん、
ちょっとなくなった感じあるんだ
よね、うん、あわかる、いや やっぱそれはわかるな。
熊谷にい
す
た頃
げえわ
って
かる
さ、
わ。
4月の1日になるとさ、桜祭りって言ってさ、屋台がバーってさ、その土手の麓に出て、もう本当にみんな桜を見にさ、詰まるじゃん、熊谷の人がたくさん。とか、夏はさ、そのお祭りじゃないや、お祭りもあるし、花火大会もあるし、なんか季節ごとにさ、そうやってイベントがあったから、なんかこう、ちょっとね、イベント感が足りないとはちょっと思うよね、やっ
そう
ぱ
だね。
ね。
いや、ほんとそうだね。確かに、それはあるね。いや、意外といいとこ見つかってきたな。花火大会とうちわ祭りね。あと桜ね。やっぱり埼玉にもいいとこあるな。
あるよね。まあ、むずいけどね。比較っていうと難しいけど、
そう
とて
ね。
もいい場
やっ
所で
ぱ、
はあると思うけどね。
そうだな。やっぱオリジナリティを目指さないとだな。
まあでも、単純に俺、サイスタと埼玉スーパーアリーナの恩恵、めちゃくちゃみんな受けてると思うんだけどね。
そうだ
東
ね。
京の人も。
東京から近くてあんな立派な場所があるんだよ。
あれってなんかこう、なんて言ったらいいか分かんないけど、めちゃくちゃ埼玉の利点というかさ、武器な気はするけどね、俺。どん
でも
だ
さ、
けの
みんな
人が、
さ、あそこをさ、埼玉だと思ってないんだよね、多分。
そうなの？
電車乗ってさ、電車乗って着いてさ、駅のすぐ横じゃん。だからもう東京の延長だと思ってんだよ。あそこ多分東京都なんだよ、
ってこと
スー
は、
パー
俺
ア
ら
リー
の
ナと。
勝ちじゃない？それはもう、都会と思
そうだ
わせ
ね。
てる時点で、我々の勝ちとも言えなくもないよね。
そうだね。
だから意外と都会なんだよね、その埼玉の赤羽
そう。
からこう、なんていう
大
の、
宮ぐらいまでね。
浦和、そう、浦和、大宮あたり。だ逆に言うと、その池袋がよく埼玉って言われてるけど、あの辺はね、あの埼京
そう
線
だ
沿いの
ね。
あの辺りは結構変わんないんだよね。
そうだね。どこも一緒だね。
しょいしょ。
いや、そっか。なんかちょっとネギちゃんとこう、つかもここで話をして、ちょっと自信が出てきた
自信が出てきた
わ。
こんな話で むずいね。まあね、横浜の人とかに言われたらね、何も言えないけどね。
まあ
やっ
ね。
ぱり、ブランド的には。
そうね。
まあでも、結局
あ
そう
れ
いう
だね。
さ、
わかった。
何？
埼玉あれ、ワークマンと同じだわ。
何？
ブランドはないけど、すごくいいっていう。
なるほど。なるほど。で、実力はあるんだよね。
実力はあるんで。
実力はあるんだけど、安売りしているというか なんだろう、売り方がね、ちょっと違う、下手なんだろうね、きっ
そう
と
だね。
ね。
そうだね。だから横浜とかあの辺はやっぱノースフェイスみたいな感じなんだ。
ちょっとおしゃれ
我
な
々
ね。
は、我々はやっぱワークマンってことで、実益重視っていう。これだ。
能力あるからな、埼玉。
そうで。
そういうところで落としどころとしておきますか、今回は。
そうでね、ここ埼玉はワークマンだったということでいいかな。
ダメだよ、負けちゃうよ、絶対。
ノー
絶
スフェイ
対
スの神奈川にはかなわないということでいいかな。
負けちゃうよ。僕らの共通の友人で、最近犬飼い始めた、まあ、友人夫婦がいるじゃないですか。ワンちゃんの名前がわさびくんっていう。
もう超かわいいのね。
インスタでアカウントやってるので、
はい。
なんだっけ、わさびで検索すれば出んのかな
そんな簡単に出るかい？
なんかね、ほぼ毎日、なんか週3回ぐらい写真上げてて、かわいいからね、まあ、もし気になる人はちょっと見てもらいたいんだけど、
待って待っ
わ
て、
さ
ちゃ
び。
んと言おうか。わさび。あと、柴犬わさび
柴犬
か
わ
な。
さびというア
ってい
カ
うア
ウン
カウ
ト
ン
で
トで。
ね、かわいいわさびの様子を上げてますので。でも俺ね、月1ぐらいでその友達の家に遊びに行くんだよ。で、大体半分、遊びに行く理由の半分ぐらいはもうわさびに会いに行くみたいなところで会ってるんだけど
いいな。
なんか、なんだろうな、もうね、そのわさびが、その友人の家に訪れてから、ほぼ飼い始めぐらいの時から遊びに行ってて、で、そこから1月に1回か、まあ2月に1回ぐらいは会いに行ってるので、なんかもう仲良しには一応なってるんだけど、仲良しに慣れてるんだけど、なんかね、そのワンちゃん、 わさびがに会いに行くと、うん、その友人がなんていうのわさびに問いかけるのがあの、
うん、
あほらウレションおじさん来たよって言うんでウレションおじさんね
はいはい、はい、
俺さこのそもそも俺犬飼ったことなかったから、
うん、
飼ったことないからその知らなかったんだけどその犬っていうのは子犬の頃ってそれウレションっていうものをするんだよね、
うん、
そのなんか嬉しすぎてあのおしっこ出しちゃうと、
うんうん、
これウレションって呼ぶらしいねこれを。
はいはいはい。
で俺が行くと大抵ウレションするんですよそのわさびが
今でもするの
今でもねするの。
すごいねウレションおじさんだね本当に。
最初さあ本当になんかもう手で乗るぐらいの大きさの時にさ、
うん、
すごいウレションしちゃってでなんか子供の頃だからなるんだよ、うん、みたいな、
うんうんうん、
ちっちゃいだんだん大きくなれば治るものらしいよって言って1年ぐらい経ったんだけど、
うん、
未だにするんだよわさび。
ネギちゃんのことトイレだと思ってんじゃない
俺便器だと思われてんの俺わさび。
そうだよあのおトイレシートだと思われてんだよ
ちょっとそれは考えるなそれは
嬉しいんじゃないんだよそういうことか。おトイレシートが向こうから歩いてきたっていう。
なるほどな。まあでもそれでしちゃうわさびもわさびだけどなそれはなんかさだか毎回さその申し訳なさそうになんだその友達夫婦はさ拭いたりするのよそれを、うん
はいはいはい、
ごめんねって言いながらこうやって拭いてて、うん、こらわさびとかって言うんだけど、うん、俺も俺でさ別にそのなんていうのそのなんてもう俺こそ申し訳ないわけ。なんかその毎回そんな掃除するあれになっちゃうしなんかうどうしたらいいか分かんないんだけどでもまあそのわさびの感情表現として捉えるとまあそれはそれで嬉しいっちゃ嬉しいわけですよ、はいはいはい、喜んでくれてるっていうので、
はい、
そうでなんかまあわさびをに会いに行くみたいなまあ半分、うん、でその友人の夫婦もさコロナの時期とかさよくビデオ通話とか一緒にしてて、うん、なんか夕飯、うん、俺さ一人でこうやって部屋で飯食ってる時にさ、うん、よく電話して一緒にこうご飯食べながら会話とかよくずっとしててすごい、うん、まあお世話になったというかね、うん、でよく遊びに今も行ってるんだけど、
うん、
ちょっとさ話が変わってさ、
はいはい、
あの社会人になってから
はい、
なんかね人の誕生日を結構意識して祝うようにしてるんですよ僕。
ああはいはいはいはいはい。
なんかねこれこの話をするのにちょっと思い返してみたんだけど、
うん、
なんか学生の頃ってさすごいフェイスブック流行ってたじゃん大学生ぐらいの時。
流行ってたね。うん、
でなんだろうなあとあの iPhone とかスマホがちょうど出た時期で、
うんうんうん、
みんなこの連絡帳にさ誕生日をさ登録してて、
うんうん、
でその連絡帳のデータをちゃんとこう交換し合ってた、うん、今って結構 LINE のアカウントだけで連絡先交換で終わったりもするけど、うん、当時ってなんかまだ、うんうんうん、なんだっけあのアプリなんか振るとさアドレス帳交換できるアプリとかあったよね確かね。
覚えてる？振るとやるやつって LINE じゃないの？あ LINE じゃない。
いや、
ね、なんかあったな振ると。
そうその前にあったんだよ LINE がねもうちょっと流行る前にあったんだよ。
ぶつけるやつでしょ。
あそうそうそうそうぶつけるやつ
あったね。なんだっけ。
あちょっと名前は出てこないな。まあでも要はそのそういう Facebook とかそういうアプリで、
うん、
なんだろうな要はその誰か誕生日が来るとなんか通知がしっかり流れる。
あはいはいはいはい。
っていう生活だったじゃないですか大学生の時って、はい、
うん、
なんかもうタイムライン上に今日は誰々の誕生日です祝いましょうみたいな。
はいはいはいはい。
でみんながメッセージを送ってちょっとこうメッセージ送んないのどうなのって思っちゃうぐらいの量のこのやり取りみたいな、うんうんうん、あいつそれをさ揶揄したいとか全然そういうわけじゃなくて逆に何だろうなそのそういう生活というかそういうなんていうのやり方で二十歳ぐらいを過ぎてでさ社会人になってだんだんその Facebook もそんな使わなくなってくると何だろうその誰かの誕生日を祝う時の正しい誕生日の祝い方がなんかもう分かんなくなってきてるというか。
はいはいはいはい、はい、
当時って本当になんかあんまこうなんだろうすごい関わりがない子でも通知が来てればとりあえずあおめでとうって送ったりもしてた
し、うん、やってたね。
なんかその感覚でいるとこうなんだろうこうじゃあ今までの人ってどれぐらいの関係の人をすごいしっかり誕生日祝ってたんだろうみたいな。
あ
なんか分かるこの感じ。
わかるわかるわかる。なんかそのなんて言うんだろうね、そのなんか Facebook とかだともうなんかとりあえず 通知が来てるからとりあえず送っとこうみたいな感じはあったよね。
あ、そうそうそう、なんかある意味受動的、
うん、
提示されるからもちろん祝う気持ちもあるから、うん、それに乗っけてメッセージを送るがあったけど、
うんうんうん、
なんか今はそれもない、それは別に今やってないでしょ、うん、Facebook そんな見てないから、
うん、
ってなるとなんかこう本当そう、どういう風に誕生日って祝うのがなんか大人な振る舞いというかさ、
あ
なんだろうなみたいな。でなんかどっちかというと俺はなんか少しこう寂しく感じてるというか、やっぱそのあの大学生ぐらいのすごい友人関係とか人間関係がなんか、うん、広かったというか、
はい、
の時ってなんかいろんな人から祝ってもらえてたけど、
うんうん、
なんか今ってこうそれがめちゃくちゃ来るものじゃないから、なんかこう、
うんうん、
ちょっと寂しくなってる自分もいて、
そうね、そうだね、
うん、でなんかだからこそこう、まあ、誕生日が分かっててある程度こうちゃんと付き合いがある人はしっかり祝おうみたいな風に最近思ってるのね、うん、
はいはいはい。
でなんか本当になんか LINE のタイムラインとかでたまたま今日誕生日です出てきた子とかいたら、なんかスタバの500円のチケット送ったりとかしてるんだけど、
俺さそれすっげえ最近やったんだよね。
あ、やった？
なんか突然さ、なんか中学校の同級生のさ、
うんうん、
もう最後に、あ、でも最後にやったのはそんなさ昔ではないんだけど、もう本当、うんうん、中学校こう成人式以降もう1回ぐらいしか会ってないみたいな、
はいはいはいはい、
友達の誕生日がなんか突然 LINE で出てきて、
はいはいはいはい、
あらと思って、まあ、見ちゃったからなんか送ろうと思ってさ、
うんうんうんうん、
俺はハーゲンダッツのやつを送った。
はいはいはいはいはい、はい、
あれは手軽でいいなと思ったけど、
いいよね。なんかさ、うん、もうメッセージだけだと なんて言うんだろう、逆に別に、うん、物足りないと思っちゃうって、なんて言うなんかあげようってちょっと思うというか、う
ん、あ、ちょっといい日って思ってもらえるといいよね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、まあ、別にこれを誰かにそう求めてるとかじゃないんだけど、俺の場合はなんかこう、そうだね、何でもないけどそういう500円ぐらいのチケット何かしらこう渡すみたいなことちょっと気づいたらやろうかなって今こまめにやってるんだけど、
うんうん、
まあそういうあれで、その今回 そのさっきの友人夫婦が、
うん、
このね秋の時期に2人とも結構近い誕生日で、
あ、私奥様の誕生日知らないな。
あ、本当に奥さん、じゃあ
後で本人はあれですね、今月の頭でしたね。
あ、そうそうそうそう、まあ近いんですよ、うん、2人ともなんとなくこれぐらいの時期なの、うん、だから、うん、まあなんかお世話にもなったし、
うん、
なんか送ろうと思って、
うん、
で奥さんねすげえコーヒー好きなんだよ。
へ
え、うん、そうそうそう、でよく俺も行くと飲んだ後、うん、まあ奥さんはそんな飲まないんだけど、こうご飯夕飯食べて飲んで、でちょっと落ち着いた時にじゃあコーヒー入れようかってコーヒー入れたりするの。
へえ、
そうそう、だからで俺もコーヒーさ入れるの好きだから、
うんうんうん、
なんかあげらんないかなと思って、よくその奥さんコーヒー入れてるの見てたら、
うん、
ドリップ式で入れてるんだけど、
うん、
さ電気ケトルを使ってさ、
あ、はいはいはい、
ちょぼちょぼって、でコーヒーって入れる時ってこう細く長くこうお湯をこう入れたいんだけど、
うん、
電気ケトルだから、電気ケトルでねこうなんかなんていうの、肘をこうグッとこう突き出してね絶妙な角度をちょろちょろってやってんのよ
そこに技をかけてるんだね。
そう、なんかね最近これが上手くなったんだとか言いながらやってんのよ、それとだから面白いでしょで俺はドリップのなんかケトルっていうか持ってたから、
うん、
あ、なんかこれいいかなと思って、なんかそういうようなやつを見繕って、
うん、
であとコーヒー豆どっかで買ってきて、うん、まあ、これどうぞって渡して、うん、すごい喜んでくれたんだけど、
うんうん、
でもう一個その友人の方、夫の友人の方は何あげようかなと思って、
うん、
LINE スタンプ作ったんですよ。
また
そう、ちょっと今タケルにも送るけど、
初耳ですよそれは。ちょっとそれはダメだよ
ちょっとね、タケルにはねここで言おうと思ってね言わなかったんだよね。
知らなかった、送って送って。
ね、はい、普通のアカウントの方に送りました。
あー、かわいい
わさびスタンプ。
ちょっと待ってよ、何これ。
うん、なんか実はこれ、今回作ったのはそのわさびくんの、
うん、
写真を使って、
うん、
LINE スタンプを作りまして、
はいはいはい、
でそれを8個作ったんかな、8種類というか、
うん、
を作ったんですよ、
うんうんうん、
でそれを彼にあげて、うん、まあその夫婦でね、はい、友人夫婦で まあ使ってよみたいな感じで作ってあげた、
うん、
で実は今までも何個か作ってて、
う
ん、こういうラインスタンプ
をね、
タケルにもタケルんちのワンちゃんの写真をもらって、はいはい、あの時16個分作ったのかな、
作ってくれましたね、
うん、なんかラインスタンプってそれって8個16個32個40個っていくつかこうこの1個のこのスタンプのなんていうの1個この買い取るこの1個のあれに対して、スタンプの種類を何個作るかって決められるんだけど、
うんうんうんうん、
もう1個友達の時に作ったの40個ってマックスの時を作ったりとかして
うんうんうん、
なんかこうまあまあ傾向が合計56個のスタンプ作ったんですよ、このわさびくんのやつ除いて、
はいはいはい、
でまあ今までのその56個のやつである程度ノウハウが溜まってきて、
はいはいはい、
なんか簡単に作る方法とか、
うん、
あと意外とこの文言って結構大事だったりとかして、
はいはいはい、
なんかおはようとかって意外となんていうの、使いやすいワードと使いづらいものがあったりとかするんだよね、
うんうん
うんうん、こういうのって。でなんかこうタケルのやつはあのタケルんちのワンちゃんだったから、まあ、タケルの家族の中で使うだろうなと思って用意するとか、うん、
はいはい、
使ってもらえてますか、あれセンキューとか使いやすいから使ってもらえて
るか、使ってますよ、うちはちゃんと、
あ使ってますか、
あのタケル機では使ってますよ。
なんかさ、どれを使うとかってある、なんかよく使うのとか、OK とかなんかな、
あ OK とかは使いますな、使いやすいですな、うんうん、
なんか家族間、ね、多分さ友達同士で使うものと家族間で使うものってちょっと文言変わったりするかなとか思って、うんうん
うん、ああそうだね、まあセンキューとかね、あの辺は使いやすいよね、は
い
は
い、使いやすいよね。
で OK とかさ、
うん、うん、で例えばおはようとかさ、そういう挨拶って意外と使わなかった、なんか友達同士の方が使い合ったりとかさ、
そうだね、
うん、なんかそういうのなんとなくさ分かってきてさ、
はい、
で今回はその夫婦でなるべく使えるように、
あ
なんかこうこれから帰りますとか、
はいはいはいはい、
お腹空いたみたいな、
はい、
であと俺が持ってる写真の中だったからなんていうの、うん、その友人も出てるんだけど、このわさびスタンプの中に、うん、この中で、うん、俺ねこう LINE スタンプ作る時にちょっとこだわってるというか、なんかこう、はい、なんだろうな、この全く使い道のないものを作りたいって思っちゃうのよ、こういう時に、
はい、
どこで使うのこれっていうスタンプを作りたくて、
うん、
友達の誕生日で別に作ったとかやつだと、うん、もうなんか何も、
うん、
なんだろう、中学校の時のなんか変な別の友人の顔写真とか、うん、まあ本当に どこで使ったらいいか分かんないの入れたりするんだけど
卒アルのね、
そうそう、
卒アル写真みたいなやつね。
そうそうそう、で今回は、
うん、
あのそれで言うとこのね、びっくりって今ちょっと聞いてる人は分かりづらいかもしれないけど、うん、びっくりって書いてある、
うん、
僕自身がね写ってる LINE スタンプがあるんですよ、
うんうんうん、
わさびくんを抱えてて、
うん、
こうびっくりって言って、で実はよく見ると、はい、あの僕上半身が写ってるんだけど、
うん、
腰のところにちょっとその濡れてて俺がびっくりしてる顔があるんだけど、
ありますね、
これがあの、うん、実はもともとはここウレションおじさんっていう名前でスタンプを作る予定だったんですよ、
うんうん、もう
本当に どのタイミングで使うのっていう意味の分かんないスタンプとしてね、
うんうん、
ウレションおじさんっていうのを作って、これ面白いなと思って作ってたら、うんうん、あの LINE にリジェクトされまして、これが
嘘でしょマジで。
申請っていうのがあるの、 LINE のスタンプって、うんうん、一応これでいいですかって言って向こうがコンプライアンス的なやつでその審査をするんだけど、はいはいはい、あのそれで引っかかってしまって、うん、あの
何がダメなの、
あの理由が一応あったんだけど、
うん、
あの過度に不快って書いてあって
ちょっとね、いいね、
ちょっとね、ウレションおじさんワードが不快だったらしくて、
もはや大喜利だねそれはね。
いや伝わるんかいと思ったけど、やっぱ作って
る時に違うね、ネギちゃんがそれだけ有名ってことでしょ、ウレションおじさんとして。あ、
伝わってるのか向こうに、うん、バレてたのか。
そうだよ
恥ずかしい。でこのびっくりっていうそのセリフに一応変えたら、
うん、
一応申請が通りまして、これが
はいはいはい、
あの無事その彼に渡すことはできたんだけど
紆余曲折。
いやこれだ、使い道をさもうどこで使うのっていうスタンプを作りたくてさ作ったはずだったんだけど、
うんうん
うんうん、もうその野望は途絶えてしまってでしかもそのなんかねその夫婦に、
うん、
どうってその後聞いたの、なんか最近すごい使ってくれてるって聞いたら、
うん、
一番使ってるのがこの俺の顔のびっくりっていうスタンプなんだって。
なんでだよなんで
俺のやりたいことと真逆を言ってまして、今これが
そうだ、ね、一番本人は無駄だと思ってたものを一番使われてるっていうね。
そう悔しいね、すごく悔しい
ね。ちょっとネギちゃんのその市場の読みが甘かったね。
甘かった、
マーケットニーズの読みが甘かったね。
甘かったよ。そうまあだけど今回はこうやってまた LINE スタンプでねお祝いしましたっていうね。
ああいいですな
そうだ、これをちょっと喋りたくてタケルにはねこう期待してなかったんだけど、まあそんな感じで誕生日をお祝いしたっていう話でした。
はい、はい、いやいい話。今月も鉄道ということで鉄道ニュースをお知らせしようかなと今月は思いまして、
はいはい、
ちょっとね最近っていうかちょうどついこの間ちょっと鉄道のニュースを見てて、
うん、
あこれは面白いと俺は久々にうなったニュースがありましてですね、
うんうんうん、
話題はホームドアなんで、
うんうんうんうん、
まあ東京周辺に住んでる人だったら最近はよく JR の駅でも
うん、
私鉄でも地下鉄でも、まあ、どこに行っても最近ホームドアっていうのができてきてる
ん
でね、
うんうんうん、
まあ人身事故とかそういう事故を防ぐために、まあ、ホームに、ドアを設置して、
はいはい、
電車が来て電車のドアが開いたらそのドアも開いて乗り降りができるっていう、はいはいはいはい、でそれ以外の時間それ以外の電車がいないタイミングはもう柵になってると完全に。うんホームが一つのこう、なんて言うんだろうな、まあ、ホームからこう 壁だね、一つの壁になって、うん、電車の線路の方に向かって壁ができているという感じなんで、
うんうん
まあ、最近歩きスマホとかさ、まあ、酔っ払いとかそういうので落ちちゃって事故になるっていうのがまああったから、
そうだね、
うん、まあ今あっていいなと思うんだけど、ホームドアってさどういう制御をしてるかっていう、
どういう制御、
はい、電車がどういうことかっていうと、うん、電車が来ると、
うん、
電車のドアが開いてホームドアが開くじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
あれはどうやってホームドアは動いてるのかっていうところなんだけど、
はあ、
ネギちゃん的にこうじゃないかっていうのはありますか。
適当だけど、
うん、
車掌さん、
ああはいはいはい、
がさなんかベルとか鳴らすじゃん。プルルルルって発車のベルとか、
うんうん、
なんかだから あの辺で一緒にやってんのかなって、
あ
なんか
人が
第一感は思う。そうそうそうそう、
あ人がまあドアと一緒に、電車のドアと一緒にホームドアも制御してるっていうこと。
そうそうそうそう、
あ
なんか
そう思うよね、
うん、だ電車側の開けるをやると、
うん、
それと同時になんか開くみたいな、
はいはいはいはい、
かな。
そう思うよね、
第一感でやると、うん、
そうそうそう、でなんかちょっと俺もそのニュースを見、まあ、あるニュースを見た時に、まあ、ちょっと調べたんだけど、
うん
まあ、それが一番まあ、ベーシックなというか人が制御するっていう人力のシステム、
はいはいはい、
それがまあ一番ベーシックっぽい、まあ、お金がかかんない、うん、手動の運用っていうのがあると、
うんうん、
なんだけど、まあ、結構都内だと自動で運用してるっていうのが多くて、
うん、
線路上に、
うん
一つこうセンサーみたいなのが置いてあって、
うん、
そこにこうセンサーの上を電車がこう通ると、
うん、
このなんていうの、その電車の情報を読み取り、
ほう
で電車が止まったらそのホームドアが開くと。
へー、電車が止まったら、
その電車が止まった瞬間にそのホームドアがバッて開いて、うん、車掌さんがドアを開くと、電車側に、
あ
っていう制御をしてるらしい、自動で。
へえ、
まあ、それがまあ、ちょっと高度なお金のかかる制御、
はいはいはいはいはい、はい、
で俺が見たニュースはもうこれすげえなと思ったんだけど、俺だけかもしれないんだけどさ、あの QR コードを使うんですって、電車のドア開け閉めに、
はあ、どういうこと？
これちょっと説明がとても難しいんだけど、まあ、ホームドアのこう開く場所があるじゃん、まあ、ドア部分だね、そこの上にカメラがついてて、
はいはいはい、
で電車のドアの窓にQR コードが貼ってあるの。
へえ。
でそのカメラで QR コードを見ていて、電車が止まったっていうのが分かると、電車が止まったって分かって、電車側のドアがこう開いた瞬間にホームドアもその QR コードで、その電車のそのドアの窓についている QR コードの動きを読んでホームドアも一緒に開けるんだって。
へえ。なるほど、
わかる言ってること、
うん、QR コード読んで、その QR コードがさらに動いたタイミングも察知できるってことだね。
そう、 QR コードが、まあ、あの面白いのはその電車のドアの動きっていうのがその決まってると、
うんうんうん、
で決まってる、うん、ホームに到着するときは、
うん、
QR コード、まあ、電車のドアってさ、こう電車のドアはあのこう両開きというかさ、真ん中からパカッて開いていくじゃん、
うんうん、ドア、うんうんうん、
でそのそれぞれのドアについてる窓に QR コードが2つ、まあ、それぞれドアにつき2つついてるんだけど、
うんうん、
電車がホームに入ってきた時ってその QR コードが同じ方向に動いてるわけ。
はいはい、あ、はあはあはあはあはあはあ、
で止まった瞬間で QR コードが並ぶの2つ。
なるほどなるほど。で
ドアが開くときって QR コード2つがそれぞれ別の方向に動くと。
ああ、なるほど。
外側に離れていくと。
はあ。
その離れてるのを読んで、あ、QR コードが離れたってカメラが見たらホームドアを開けるんだって。
へえ、確かに。
頭いいよね。
そうだね。なんかそう言われるとすごくシンプルだもんね、その動作自体
は、
ね。
そうそうそうそう。動きは。そうそうそう。で逆で今度はホームドアがこう閉まるときっていうのは電車のドアがこう閉まりますと、
はいはいはいはい、
2つが離れた2つが真ん中でくっつくと、くっつくと真ん中にこう向かってこうそれぞれがこうお互いが来ると、
はいはい、
QR コードが、
はいはい、
そうすると電車のドアが閉まってるって認知してホームドアを閉めると。
へえ、面白い。
でまた電車は同じ方向に去っていくと、 QR コードは同じ方向に向かって電車がホームから離れていくっていう。
ああ、なるほど、
これすごいなと思って、
そのさ2番目に言ってくれたさ、そのセンサーで止まったらっていう話だと、
うんうん、
その何かしらの問題でドアが、電車側のドアが閉まっていても開いちゃう可能性があるってことだよね。
いや、あのね、これはね、何が違うかっていうと、もちろんそのセンサーでやってる時っていうのはそのちゃんとしたセンサーで情報を読み取ってるから、まあ、それなりにちゃんとした精度で動くんだけど、
うんうん、
とりあえずお金がかかるんだよ。
あ、そうなんだ、コストかかるんだ。
そうそうそうそう、その電車のその線路上にこうセンサーを設置したりとか、情報のやり取りをしなきゃいけないとか。なるほど。その QR コードタイプだとカメラだけなのよ、カメラで見てるだけで。
あ、確かに。
あとはプログラムすればいいだけっていう。
その交換もお金かかんないしね。
そうそうそうそう、
センサーね、壊れちゃったらあれだけど、 QR コードだったらシール貼って剥がせば。
そう、電車側もそのお金がかかんないし、設備側もお金がかかんない。
なるほど。
これはちょっと久しぶりに感動したニュース。
あー、面白い。
で、あの車両によって、そのあとはそのよくさ、東京のさ私鉄とかってこう、うん、いろんな、まあ、JR もそうだけど、いろんな路線をこう、
はいはいはい、
あっち行ったりこう乗り入れをしてるじゃないですか。
してるしてる。
例えば、まあ、一番その QR コードやってるのはその前から言ってるのは京急、その京急と都営浅草線と、うん、京成、そして、うん、成田空港に行く空港アクセス線、うんうん、それぞれでこう使ってる車両がね、あのドアの数が違う。
はあ、なるほど。
となるとホームドアのうち、
うん、
必要のない場所が開いちゃうと危ないじゃん。
ああ、そういうのあるんだ。
そう、4つドアだったり3つドアだったり2つドアだったりっていうのがあるのね。
あれって何？位置ってなんとなくあってはいるの？4つと3つって、その、え？ でもバランス取るために4つも3つもさ違うよね、うん、真ん中、
うん、特に真ん中においては、うん、違う、
あ、じゃあその全部、違う、全部の規格に対してドアは用意されてるんだ、あれって。
そう、ホームドアでその車両に合わせて開く開かないがあるんで。
ああ、なるほど。
でそこで活躍するのがその QR コードなんでね。
ああ、なるほどなるほど。もう関係ないんだ、その車両の情報とかじゃなくて QR があるやつだけが開くっていう単純な形になるんだ。
そう。で、まあセントロとか駅によってはその QR コード自体にも情報が入ってて、カメラで追うんじゃなくて何号車の何個ドアの車両の何号車っていうのがあっての何番目のドアっていう情報が入っていて、
なるほど、
その情報を読み取って必要な場所だけ開けるっていうこともできると。
なるほどなるほど。
その QR コードの情報を読んで開けるっていうこともできるらしい。
はいはいはいはいはい。
そのドアの動きだけじゃなくて。
はいはいはいはい。なるほど、ね。
そう考えるとすごいなっていう。
ああ
。なんか QR コードに予想をはるかに超えた可能性を感じたよね。
うん、意外とね、そのだからセンサーとかそういうのにね思考が行きがちだけど、うん、すごくシンプルな方法で簡単に解決できるものがあるってことだよね。
そうそうそうそう。
ああ面白い。
自分の予想をはるかに超えてたよこれは。
ああ、なんかドアが気になっちゃうね、これから電車に乗るときに。そうすると
そうだね、
うん、あるんだろうな。
今その使ってるなんていうの路線がそんなにまだ多くないみたいで、そのホームドアのね。
あ、そうなんだ。
そう、あの京急とか、まあ、東横浅草線とか、あとまあ山手線もあるらしいんだけど、あとは最近その小田急線で今後そのシステムを採用していくっていう情報があるので、まあまあ今後電車乗ったら窓に大きい QR コードがね貼ってある可能性があるから。
あ、結構でかいの？
結構大きい。
どれぐらいイメージ？
あー、何センチぐらいだろう。手のひらぐらいなんじゃないかな。手のひらないのかな。
でも結構でかいね。
結構大きい。なんかドアのほらドア自体がまあ大きいじゃん。
ああ、そっかそっか。
ドアに見えるようにパッと貼って、あ、すごい、あのいわゆる普通のさちっちゃい QR コードじゃない、
あの広告のシールとかじゃないんだ、全然大きさ的には。
そう、ああ広告のシールぐらいかな。
なんかあのなんか手を挟まないように気をつけましょうみたいな
シールあるじゃん。あんなちっちゃくないかな。
ああ
そうなんだ。それよりはちょっと大きいかな。
ああじゃあ俺の想像より結構でかいな。面白い。
でその QR コードもちょっと特殊な規格で 50% が欠けても読めるっていう規格らしい。
はいはいはいはいはい、はい、あるよね QR の品質でね、
うん、そうそうそう、
はいはいはい、
TQR って書いてあったかな、なんかそんなので、
はいはいはいはい、
あるみたいだから、まあ、あの今後電車乗ったらぜひ QR コードがあるかどうかドアに、
ね、面白い、ね、
俺はねまだ実物を見てないのよ。
あ、そうなんだ。
だからお前より先に見たぞって人ぜひお便り送ってきてください。
それがテーマですか今回。
いや違う違う違う違う違う違う違うけど、まあ、そういうのもあるから。
あるよってことね。
見たよ QR コードっていう。
あ、ね、
ぜひそれは教えてほしいな。そう、ちょっと最近これは久しぶりにびっくりした鉄道ニュースということで。
ああ面白いですね。
はい、ぜひ電車の窓の QR コードに注目してください。
月一焚き火ラジオ、そろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。配信を気に入っていただいた方はぜひチャンネルフォローお願いします。また Twitter のアカウントがあります。 Twitter のアカウントにはお便りフォームの URL を投稿しているので、感想などそこからいただけるととても嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。ということで今月
はい
長々と喋りましたが、
はい、
エンディングです。まあじゃあなんかトークテーマをね設定しましょうか。ここまで聞いていただいて、
そうだね。うん。
僕は今回誕生日の話したので、なんか、うん、あの特殊な思い出に残る誕生日、祝った誕生日プレゼント。
ああいいですな。
もしあればね。とか、はい、なんかこんなんもらってすごい嬉しかったですみたいな。
ああはいはい。
うん。
もう何でもいいね。ね、
あとその大人のこの多分同世代にして聞いてるだろうし、
うん、
なんか これぐらいの年の誕生日の祝い方でなんかスマートにこんな祝い方がいいんじゃないかとかあればまあ送ってもらいたいかな。
はい、いいですね、
はいはいはい、
じゃあ私からはやっぱり埼玉県の魅力 感じるところがあればぜひつってさ、はがき1個も来なく、はがきっていうかさ、お便り1つも来なくてさ、埼玉県の魅力ないってことだったら悲しいけど、
それね、そうだね、ないってことですね、それ
は送ってみんなお願いだから俺を救ってくれよ
特にないっていうところかもしれないしね、埼玉の魅力、うん、
あ、それでもいい、それでも送って
ないですって
ないですって、まあ埼玉県の魅力、ここ行ってみてよかったよとか、ここ思い出に残ってますとか、
ああ、それもいいね、こういうとこ魅力でしたって、うん、ちょっと自分たちでは意外と分かんないもんね、
そうそうそうそうそう、うん、行ったけど何もなかったでもいいです
じゃあその2つで、
はい、
ツイッターのアカウントの方にお便りフォームの URL を投稿しておりますので、
はい、
よかったらそちらからお便りいただけると、はい、アクセスしていただけるとありがたいです、
はい、よろしくお願いします。
ということで月一たき火ラジオ、また次回お会いしましょう。さようなら、
さようなら。